ということでね、
はい、
もう毎週のようにやれ時間が経つのが早いやの、はいはい、あっという間やのってことをね、
そうですね、
まあ、それこそ穴埋めトーク、まあ、先週河合さんとお送りしましたけど、はい、究極の穴埋め的にずっと言ってきたんですけど、うん、もういよいよ今年ももう大詰めが近づいて、
あっちゅう間です ね、
今日は12月23、明日はミュージックソンですよ。
そう、ついに来てしまいますよミュージックソンが。
ねえ、ていうかもう事実上今日から始まってましてですね、はい、今日開幕放送ではですね、県内各地に愛の泉設けましてね、すで、
はい、
にもうチャリティーの愛の泉、
はい、
募金基地を設置しました。
そうですね、
はい、JR 和歌山駅前、近鉄百貨店和歌山店前、
はい、
それからパームシティ和歌山店、
うん、
で泉屋和歌山店、
はい、
でフォルテ和島、
はい、
でメッケモン広場、
うん、
で大桑橋本店、
うん、
で五房店、大桑ロマンシティ五房店と、
はい、
もうすでにね今日こんだけやりました、
うん、
だからもう今日から始まってるんですよ。
そうですね、
はい、
今日ご協力いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。すごい気の利いたね、
はい、
で明日も朝からですね、
はい、
行われます。今言ったところに加えましてね、田辺の A コープクックガーデン、
うん、
で、新宮の新宮中野頂点と、
はい、
まあ、ここがまあ加わってね、
うん、
しかも出演者も若干変わってきますんで、
はいはい、
この辺もよりパワーアップしてね、
そうですね、
お送りいたしますので、
はい、
またぜひお近くのね、
うん、
愛の泉に行っていただくということで、だからあれですよ、今日がミュージックソンの前日でしょ。
そうですね、
のび太の結婚前夜みたいなもんですよ
懐かしい、
うん、チャリティーミュージックソン前夜、はい、
そうですね、
どんな風に我々が過ごしてるか知ってます？もう僕ら十数年同じことやってるんですけど、
それはもうみんなで第一スタジオに集まってチキンとビールで宴会してるんじゃないですか
なんで前日から宴会してるんですか今日はですね、
はい、
この時間はもう近鉄百貨店和歌山店への機材の設置を終えて、
はい、
一息ついてる頃ですね。
そうですね、早く閉店後から作業始めるんでね。
そうです、だから明日早く、明日あるので早く帰りたいな、
うん、
などと思いながらも、はい、今日中にやっとかなあかんな、はい、と思うことを準備してる時間ですでも焦燥感に駆られてる時間です。
そうですね、うん、
この時間にもう全部準備終わって、
はい、
会社から体感できてれば、
うんうん、
もう勝ちですね。
うん、
まあ、皆さんは分からないでしょうけども、
はい、
もう明日朝早いんですよ
ね、正午からね放送が始まるということはね、
その
数時間前に入っとかんとダメだけど、
でしかも岡山放送だけで放送してるんじゃなくてですね、
はい、
この番組は日本放送をキーステーションとして全国1局ですか、
はい、
10局か19局忘れましたけど、うん、各局でやるわけですよ。
そうですね、
となるとやっぱりね、リハーサルとかも比較的厳格に決まってますんで、
うんうん、
もう8時ぐらいから、
うん、
近鉄百貨店に行って、
はい、
準備やってます。
早いですね、
1日長いのよ。
長いですね、
うん、でも夜の分もあるでしょ、
はい、
まあ、分担してるとはいえですよ、
うんうんうん、
もう一頃と比べてディレクターの数も減りましたから、
少数精鋭でね分担してるわけですからね、
精鋭でもなくなってきましたけど、ね、少数疲労になってきましたけどですんでね、
はい、
もう今日はそういうことになってると思いますね、
うんうん、
まあ、それはまあ我々 の仕事的な発想ですけども、
はい、
ラジオ機の皆さんはぜひラジオ聞いていただいてね、
そうですね、
チャリティーミュージックソン今年こんなことやってんやなとか、
はい、
この愛の泉あの人がみたいな、
うんうんうん、
河合夏実さんも出てくるのかみたいな
そこ注目ポイントですね、
もうこれ注目ポイントですよ、
うんうん、
その辺もね、チェックしていただきたいと思います、
はい、
それでは参りましょう、せーの、らしくあれ。
広島流お好み焼き司では今年も24日午後5時からミュージックソン協賛チャリティー焼きを販売。若しらすたっぷりの24日限定のチャリティー焼き、今年は可愛いチーズをトッピング、売り上げの一部は東梁基金へ寄付。ぜひ食べに来てくださいね。
ということで、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、
はい、
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは、私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
それでは行きましょう、
うん、
今月の乃木坂ニュース、
はい、
ということで、今年はねもうずっとやり続けてきました
けれども、すごい月に一度のお楽しみ、
はい、
今月ニュースなかったでしょう。
今月ねちょっとね、うん、ニュースね薄めやったんで、
やっぱり新曲出たけどね。
そう、ただなのでちょっと12月ということで、今年の乃木坂ニュースを、ラジコ君的今年の乃木坂ニュースを振り返っていこうかなということで、
もうわざわざ事前に準備いただいてありがとうございます。
させていただこうと思います。
今年どんなことありましたか。
トップ3をねちょっと発表していこうかなと思います。
はい、
まず第3位、一期生卒業。
あ、
乃木坂46現在は36人のメンバーがいるんですけれども、
はいはい、
一番最新は去年の去年加入した5期生、
うん、5期生
11人いてるんですけれども、
はいはいはい、はい、
まあ、2011年に乃木坂が始まりまして、うん、その時から活動していた1期生がですね今年全員卒業になりました。で、 あの今年卒業したのがですね、2月に卒業したのが、2代目キャプテンの秋元真夏、
はいはい、
で、去年の年末の紅白で事実上その活動は終えていた斉藤飛鳥が今年、はいはい、5月に卒業コンサートしました。
これ大きかったですね。
やっぱりねエース級がねみんな卒業していくっていうところで世代交代という話も聞かれたんですけれども、うん、その中であのその5月に斉藤飛鳥卒業コンサートがあったんですけれども、そのまあもちろんそれ僕もライブ配信で見てたんですけれども、うんうんうん、そのブルーレイがですね10月にもう早くも発売されまして、
はいはい、
まあ、もちろんそれも買ったわけですよ。
買ってんねや。
もうどれにどのバージョンにしようかなって思いながら、
ジャケット違いってこと？
ジャケット違いとかその特典違いとかね、やっぱりいろいろあって、
はいはい、
その中でどれにしようかなって思ったんですけれど、うん、まあ、あの一番あの初回限定豪華版みたいなやつを一応買いましたね。でそれで今回面白かったのが、うん、その乃木坂46のモバメっていうサービスがありまして、
なんだモバメって、
まあ、アプリを入れて月300円払うと、うん、メンバーから何メッセージが届く。
メッセージが
そう
決算頑張ってねみたいな月次は大丈夫
みたいな感じ
そうなの
原価償却忘れてない
そうそうそう
そんなんが来る
5年で償還よみたいな
そうそう
10年か
っていうあの、うん、まあその登録してる人だけが見れるメッセージとか、まあ、写真とか動画とかも、
ね、まあファン向けのダイレクトなメッセージが届くわけや
そうっていうサービスがあって、うん、斉藤飛鳥も乃木坂時代にはもちろんやってたんですけれども、うん、卒業してからもそのサービスを
続けてるわけ。
斉藤飛鳥専用のモバメのアプリができまして、
専用のアプリやんの。
そうそうそう、
もう彼女からのメッセージを受信するがためだけのアプリケーションがあるわけ。
そう、斉藤飛鳥っていうアプリが
マジでビッグタレントやな
あって、ほんで今回その
和歌山放送アプリなんかもバージョンアップしても再生できへんでも
卒業コンサート
がカット点やん、
うんうん、そのブルーレイを、うん、発売したその週の週末やったかな、
は
あ、まあ、2日間あったんですけども、その土曜と日曜にこの7時からみんなで一斉にブルーレイを再生しましょうと。
7時だ、夜の
7時にみんな一斉に再生して、うん、で斉藤飛鳥も一緒に再生して、はあ、その裏話を逐一
動画見ながら一緒にリアルタイムでってこと。
そうそうそう、
面白い企画ですね。
企画があって、もう僕もあのちゃんとその7時に合わせて再生してあのメッセージ見ながら、うん、ブルーレイ見ながらってやってたんです
けど、はいはい、面白い、
結構面白くて、
うん、
でまあ、この瀬取り決めるんはこんな裏話がとかでも書いて送ってきてくれたりとかもしましたし、あとはそのまあ2日間あったんですけども、2日目の最後がやっぱりそのメンバーの代表何人かからのメッセージみたいなのもあって、うん、それに対するその返事というか、
うん、
実はここでこんなこと思ってましたとかいう話もそのメッセージアプリ上で来て、それが結構なんか胸熱というか感動できるような感じやったんで、
ええ話を書いてくれてる
わけ。
あの時あいつ腹立ったみたいなことじゃなくて、
そこはギリ書いてなかったけども、
っ
ていうのがあって、今回ちょっとそれ面白かったなと。まだ5月に卒婚して10月にブルーレイやったんで、その期間もあまり空いてない中で、ま
あ、いや僕の感覚からしたらもう十分空いてる、半年空いてるでと思うけど、そうじゃないんや。
やっぱりその乃木坂46って結構、まあ、例えばバースデーライブとかを毎年やってるんですけども、うんうん、
はいはい、
結構その次の年のバースデーライブ直前に前の年の発売するみたいな感じのパターンが多い。
じゃあだいぶ早いね。
そうそうそう、なんで今回ちょっと半年ぐらいでってだいぶ早かったんですけども、それは一つ面白かったかなと思います。
はい、
第2位、
うん、
写真集ラッシュ
来た。
今年乃木坂46、個人では6人が写真集を出しました。
はいはい、
秋元真夏、斉藤飛鳥、久保史緒里、田村真由、早川聖羅、遠藤さくらということで、
うん、
今年まだちょっと写真集多かったかなっていうイメージ。個人写真集以外にもね結構出てたんですけれども。
個人写真集以外ってどういうこと？
乃木撮3っていう本が出まして、これ何かというと、このメンバー同士がそのスマホで
3人とか4人とかで、
そうそうそうそうそう、ほんでそのオフショットというか楽屋とかで普通にそのスマホで撮った写真を集めた
写真集。それ面白いじゃないですか。
結構ね、ほんまに裏側が見れて、ね、
まあ、ほんま裏側じゃないんやけどね。
ほんま裏側じゃないけど、作ってるところやけどね
タレントさんやからね。
そうそうそうそう、
でもまあやっぱりそのね、ちょっとやっぱり違う表情が、
うん、テレビでは見られないような表情が
映
ってたりとかして、それも結構良かったんですけれども、
う
ん、でまあその写真集ラッシュの中で、うん、やっぱり僕が嬉しかったのは、うん、久保史緒里ファースト写真集、
まあ、私もいただきましたけども、
交差点
ありがたい。
ねえ、やっぱね、
あれ家には持って帰ってません
6月に、ね、発売されてね、結構あれが嬉しかったんですけれども、推しの写真集が出ると何がいいかというと、やっぱりそのまあ可愛い推しが見られるのはもちろんなんですけれども、もちろんね、写真集に合わせて結構いわゆる稼働が多くなるわけですよね。
PR のね、
そうそうそうそう、でまあ最近主流なのは X、Twitter、
うん、あ、それで用のアカウントが開設されるパターン、そうそうそう、
公式アカウントができて、まあ先ほど言った X と、まあ、インスタとどっちもやってたりとかありますけれども、はいはいはい、ってなるとまあ例えば毎朝その写真集を出す子があと何日とかカウントダウンをやってくれたりとか、はいはいはい、ちょっと NG ショット集とかいうのを結構朝上げてくれることが多くて、
なるほど、
朝上げてくれるので、うん、それを見るとね、僕も今回初めて知りましたけど結構朝から元気が出るんですよね。あ
今日はなんかラッキーな日だなみたいな、
ちょっと頑張ろうかなって思えるので、そういうのもあるんで、やっぱりね、そういうのも含めて推しの写真集は嬉しいかなと、からね、みんなもねどんどんあの写真集発売してほしいなっていうのは思います。
いいですね、写真集で、ま、だからそういう意味で言うと来年以降まだあの新しいメンバーが写真集出す可能性は十分あると、
ね、
これ期待しているってことですね、はい、なるほど。では栄えある
第1位、
はい、
神宮。
神宮、
7月にですね、
柏原神宮ですか、
柏原神宮じゃないです、明治神宮野球場に私行ってきまして、
はいはい、
真夏の全国ツアー2023ということで、初めて神宮に行ってきました。
そうでした、これは重大なことですね。
まあ、乃木坂のライブに行くんが初めてやって、なんていうかもう人生が変わったと言っても過言ではないぐらい
はい、ちょっと今ほんまになんか新しい宗教に取り憑かれた人みたいになってましたけども大丈夫でしょうか、
まあね、やっぱりね、そのまあまあもちろんメンバー可愛いし、生でこの
まあもちろんね
生で見れるメンバー可愛いし、まあ、あのファンの熱気、
はいはい、盛り上がりがね、
うおーっていうあの熱気、
そうやな、
とかあとはまあもちろんライブの迫力も良かったですし、まあ、そういうのも含めてなんか今までにない最高の体験やったなっていうのは思いました。
ねえ、お一人で行かれたんですよね。
そうですよ、まあ、その前後に東京旅行も楽しみまして、
そうよな、
で、まあ、それも、まあ、含めて今年の教訓としては、応募しなければ当たらないっていうの
が、そういうことやな、
宝くじも買わないと当たらないって言いますね。
そう、もうそりゃそうよ。
で、まあ、今回そのまあ、神宮行けたのもそうですし、あとはまあ、その写真集 の帯の応募券切り取って、
はいはい、
送ったらなんか特典もらえるみたいなやつもなんかいくつか当たったりとかしましたし、あとはちょっとタイミング的にここで言えてなかったんですけども、この間僕先月ベストヒット歌謡祭見に行ってきまして、
YTB の昔の日本優先放送大賞、
そうです、優先大賞、そう、
あら、
もうそれもなんか何十倍っていう倍率やったらしいんですけれども、それもいけて、ベストヒット歌謡祭は もちろん乃木坂のために行ったんで乃木坂見れたのよかったんですけれども、あとはそのゆずとか香取慎吾とか
なんだそのただのミーハーファンみたいな、
ほんまにただのミーハーやなって思ったんですけど、
逆にそう、誰が見れたん、ベストヒットとか僕はあんま久しく見てないけど、
だからそこまあ関ジャニとか出てたりもしたんですけれども、何ゆず香取慎吾っていうその僕らの世代のドンピシャの好きなアーティスト
生でね、
を生で見れたっていうのは、なんか嬉しかったなって、
そうですよね、
ベストヒット歌謡祭に関しては思います。
あれただでしょ、もちろん
ただです、
公開放送やね、
はい、
生放送やもんね、
3時間は長かったですけどね、でもね、
紅白歌合戦の観覧とかどうなんかな、ハガキに応募するのかなんか知らんけど、
ハガキかインターネットかどうですかね、
ねえ、
ねえ、
あれもでも長いわな、よう考えたら7時12時
でしょ、
そう長い、帰りどうするねあれ、ね、
っていう感じなので、来年もいろんなところに応募をしまくりまして、楽しい推し活をしていきたいなと思います、
楽しみですね、
はい
来年もまたぜひね、飛躍していただいて、
そうですね、
はい、期待したいと思います、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースミュージックソンスペシャル、
イエイ、
ね、先ほど言いましたように、もう今日から愛の泉、
はい、
開設されてましてね、特別番組は明日からということになりますが、はい、トートバッグ、
トートバッグ、
今年はね、カレンダー、ここ 2,3 年カレンダーが続いてたんですかね、ですが今年はトートバッグということで、はい、パーソナリティの似顔絵入りのね、トートバッグで、
可愛いですねあれね、
可愛い、お持ちじゃないですか、
もう頭ちょっと手に入ってないんですけど、
ほんま 今年も思ったんですけど、うん、ほんま和歌山放送ってあの厳格な会社よな。普通さ初日に配るやろこんなもんって全員に。
そうですよ、ね、
従業員とかさ、
そうです、ね、
僕らまあパーソナリティでもあるしさ、うんうん、であるいはその絵に描かれてる人に、はい、これできましたって配るよな普通、
ね、
全く配ってないからこの会社ほんま。
おかしいな、
どんだけ渋いねんと。まあカレンダーも結局最後にくれたんで、はい、バックも今年最後にね、うん、だからうち僕は火曜日昼やってるやんか、
うんうんうん、
全然あのワンダーランドとか渡してないから。
あれ、
うん、だから三浦千秋さんも持ってないから。
おかしいな。
そうだから僕はあの1個自分で買って取材行く時とかに使ってるんですけど、
はい、
うんうんうん、あの記事もしっかりしてますし、
はい、
でイラストも可愛らしい。でこの間原田奈美人くんね、
はい、
明日のミュージックソング出てくれるんですけど、うんうん、和歌山市出身のポポくんこと、はい、
うん、
原田奈美人くんが可愛いですね、
うん、
言うてましたよ。
ベタ褒めですね。
そうそうそうそうそうそう。でも他の人ほとんどあの絵でしか資料でしか見てない、実物見てない人多いから。
僕もあの X の写真でしか見てないですけれども。
そうでしょう、うん、あの和歌山放送の玄関で、
はい、
あの受付で販売してますし、うん、田辺支局でも売ってます、
はい、
ただ、田辺支局のメンバーは載ってません。
あれまあ
この辺のね、やっぱりカレンダーにしてもカバンにしても結局誰載せるか問題っていうのが、はい、もうこれ一番重要なんですよ、
う
ん、
そうですね、
載せすぎてもなんのこっちゃってなるし、
なるほど、ね、
やっぱり載ってなかっても、はい、なんで載ってないってなるんで、うん、ここはね、うん、ものと線引きが難しい、
難しいですよね、
っていうことが今年も改めて露呈した。うん、
まあそれはね、やっぱパーソナリティグッズを出すところのもう宿命というかね、ではありますけれどもね。
そうよな、なんかもう今年に今貼ってるもうカレンダーなんかもうむちゃくちゃでしょ、もう。
そうですね、
もう土山さん塩沢時みたいな帽子かぶってますよ、もう。つばがでかす、あんな帽子普段かぶってない、どこであれ。ねえ、
すごいですね、写真用に持ってきたんですね。
持ってきたんですよ、だから土山さんのイメージするあの帽子なんですよね。
結構この11月12月ってなんか濃いメンバー
ですね。強烈でしょ。僕も見てください、歌っちゃうの丸で抜き抜かれて丸抜きされてるでしょ。
さすが
ねえ、強烈ですもん ね,
ねえ。
だからまあ今年のグッズ、まあ、トートバッグ1000円で、
はい、
通販でも売ってます、
はい、
ぜひトートバッグお買い求めいただきたいと思います、
はい、
今年は1回のみ、
1回のみ、
はい、明日ねいろいろあるんですけど、
はい、
チャリティーオークションあります、
はい、
で、まずいつもの、黒潮市場さんのね、
はい、
チャリティーオークション、これがねまずですね午後0時半から、
うん、
だからもう特番が正午スタートなんで、もうその始まってすぐですね、
そうですね、
海の幸のね、
はい、
これどんな幸があるかっていう話はねまたリポートが多分あるんじゃないかなと思います、はい、競り人はですね漫画家の前岡哲也さんと倉久保理沙さん、うん、
はい、木曜日コンビで、
それ以外にパームシティ、
はい、
おなじみ の,
おなじみの、
大桑の、
はい
はい、オークション、
うん、
これ午後2時からです。
2時から
で整理券いります、
はい、
1時から、
うん、
明日1時から整理券配布します、
はい、
でこのパームのチャリティーオークションのリポートっていうのが、うん、毎年2回やってたんですよ、
はいはいはい、
今からやりますっていうのと、うん、でカルビーポテトチップスみたいな、
はいはいはい、
ヤクルトタフマンです、うん、今年は1回です、
1回で
リポート、
はい
はい、整理券が1時から配布なんで、うん、直前の2時に放送してもあまり意味がないという現場サイドの意見が発覚しまして、
ね、はいはいはい、
今年はもう1回だけになります、はい、これ聞き逃さないように。
そうですね、
だからひょっとしたら今年はおなじみのヤクルトタフマンですとか、
うん、
カルビーポテトチップスですが聞けないかも。
あ、そう、
今僕早苗さんのイメージで喋ってますけども、はい、セリニーは、兄弟お笑いコンビ住谷のお二人と、はい、角堂紗友子さんです。
ああ、そうですか、
はい、僕の中ではいつまでたっても早苗さんの
そうです、ね、
イメージで止まってるんですけども、
やっぱりそこがありますよね、
はい、うん、早苗さんではないです、
はい、
はい、早苗さんは多分 見に来てくれる、分かりませんけど、はい、あと、田辺はね恒例の扇ヶ浜カッパークで、
はい、
オークション、桂散歩さんと松原明さん、うん、
はい、
で、新宮ね、新宮支局 の, あのスタジオがもうなくなったんですけども、
はい、
チャリティーバザーするそうです、
はい、
中野頂点で2時から、
うん、木
本さんがバザーやるということですね、はい、であと今年もお好み、去年食べたでしょ、
食べました、美味しかったです、
チャリティー焼き、うん、ね、今年もあります、
はい、
園部は広島、和歌山市園部の広島流お好み焼き司のご協力で、はい、午後5時から、
うん、
今年は可愛いチーズもトッピング、
おお、いいですね、
どういうもんなんか僕まだ見てないんですけども、はい、当然焼くのは和歌山放送の黒川ディレクターです、
今年も、
はい、
二
児の母、
二児の母、
旦那も和歌山放送、ね、いや今年はね黒川さん梅酒の企画もあって、
はい、
頑張りました、
うん、
もう週末ごとに飛び回って、
はい、
梅酒を売り、
うん、
ね、今もう、大学で、
うん、
学生集めた授業の仕事もあって、
はい、
もう
やってました、ね、
とにかく忙しい、
うん、
そんな黒川さんが焼くお好み焼き、ありがたいでしょ
そうですね、
これねもっとこんなみんな和歌山放送に当たり前みたいになってますけど、これもっとね、取り上げてもらったら、
うん、
放送文化、もう放送文化ないやってないな、ギャラクかなんかで紹介してほしいなと思う
そうですよね、結構ね面白い企画やと思うんで、ね、
そうなんですよ、黒川さんが焼いてる和歌山放送の人間が焼くっていうのは味噌ですんで、で味は普通にうまいっていう、
そうそうなんですよそこがポイント、
そう、なんかちょっと形がいびつでとか、なんか味が素人っぽくてとかじゃない、うん、うまいっていう、
うまい、
これが味噌ですんで、はい、もうぜひ 明日ね、お好み焼きも食べていただきたいなと思います。明日はやっぱり声の握手でしょうね。
そうですね、
ポイントは、うん、その1時半、うん、どうなるか、
どうなるか、
まあ、どんなかってどうなちゃんとしてもらうのは困るんですけど昔あったんですよ、もうトラブル連発事件、
はいはいはいはい、
各局トラブルトラブルで、
あれ
何のために11時から投資リハやってんねんみたいなね
やっぱね生放送ですからね。
そうなんですよ、うん、そういうことはまあ昔ありましたけどここ何年かはないんで、
はい、
大丈夫やと思うんですけども、うん、やっぱり久保さんとね、
はい、
僕らも出会いたいじゃない
ですか。そうですね、うん、握手先頭ダメです
からね、声の握手したいじゃないですか、うん、しおりんと
しおりん
久保しおりさんはなんて呼んだらいいんですか。
久保ちゃんちゃん久保、
久保ちゃんちゃん久保、うんうん、って呼んだらいいんですかね、うん、久保ちゃん、
久保ちゃん、
じゃあ桂ひそまるさんとか西城ひかるさんは、うん、久保ちゃん、
久保ちゃん、うん、
もしくはちゃん久保、うん、ちゃん久保って言うとなんか親しい感じやな。そう
ちゃん久保ってね、あのサンドイッチマンのお二人がねよく呼んでるんですけど。
なるほど、メンバー感はなんて言ってんの。 メンバーは先輩メンバーは例えばなんて言ってんの。
久保ちゃんがね多いっていう話をねこの間オールナイトニッポンでもしてましたけど、
あ
久保ちゃん、久保
なんか、うん、特定のメンバーはこう言ってるみたいな、そういうなんかないんですか。
でもねシーちゃんって呼んでる人もいてますけどね。
シーちゃんで、ね、誰はシーちゃんって呼んでんの。
シーちゃん、あのその後輩とかからはシーちゃんって呼ばれてることもあるみたいです
、うん、じゃああれやな、しそまのさんは久保ちゃんって呼んで、うん、最初さんがシーちゃんって呼んだらいいん
じゃん。いいと思います、いいと思います。
うん、そしたらもうなんか分かりますよ、よう知ってんなみたいな
それでいいと思う。
やっぱ楽天の話やな。
そうですね、
うん、
楽天の話と、あとはもう仙台大好きなんで、萩の月とかもね大好きな
ので
。
萩の月なんか CM やってるんですか。
やってます。うん、萩の月、その久保しおり特別パッケージみたいなのもね あったりしたので。
なるほど、
やっぱり仙台トークがねやっぱりね盛り上がるかなと。
仙台トークね、その辺でじゃあ攻めていくと、
はい、
で和歌山放送ここにありと、
うん、
あのよその OBC とは違うぞっていう、
そうですね、
ところをやっぱ打ち出して、
はい、
最後は ROK の小橋川さんに締めてもらうとも
うそこはね、もうそこはもう安定の、
我々のお友達である小橋川さんに締めてもらうっていうパターンになるんですかね、はい、
そうですね。
近鉄百貨店はね、はい、公開放送正午からで4時までです、
はい、
で、4時から大人のラジオ、
大人のラジオ
放送します、
はい、
クリスマスソング特集です。
やった、
はい、でその後レギュラー番組やりまして、うん、5時10分から、
はい、
アリダリアンプラスです。
プラス、
はい、リサイクルの古勝の寺村社長が登場します。で、岩崎ふっこさんは3級なんで、はい、代打は誰でしょうか。
楽しみ、
はい、そして、6時から、
はい、
南美恵子と歌っちゃおう、
はい、
レギュラー通りです
いいですね、
はい、
安定の
クリスマスの歌はかけてません、
はい、
南美恵子さんとチェリーさんが出てきます。
はい、はい、
僕が担当してる番組はね、その間だけでもそんだけ流れんねん俺の番組がよ
すごいですね、
むちゃくちゃやでで7時からブルースタジオからね、はい、お送りします、
はい、
夜の分ね10時半からの分もあるんですよ明日、
はい、
これが結構実は豪華でさすがやなと思うんですけど、ね、その時間ってあれなんですよね、本来であったら男塾の
時間、その時間、
ね、あとナーさんちの時間もあるんで、
はいはいはい、
そのメンバーが出てきます、
うんうん、
だからナッキーが、
ナッキーが
テレワカファン、いや境大の有力民放ファンにはたまらない
お、
ナッキー登場や、
はい、
ね、
とうとう生に登場するんですね。
安田大サーカスのヒロさん、
はい、
前岡哲也さん、瀬村夏樹さんが登場、これもう栄谷
谷
ファンにはたまらないですよこれ
いいですね、そのメンツ、
往年の栄谷ファンというよりかここ6、7年ぐらいの
いいですね
ファンにはもうたまらない展開、ね、LF はね、
うん、
多分その時間に久保しおりさん出てくるんじゃないですかね。
LF は、その深夜の時間帯25時から29時まで乃木坂46のオールナイトニッポンスペシャルをやる
みたいです。やっぱりね、和歌山放送は撮りません、
うん、でしょうね
和歌山放送は自社制作させていただきます、
うん、LF でいくとでもあの日曜日10時台に、ええ、あのラジラーサンデーって NHK ラジオ第一でやってる、うん、
あのレギュラー番組、ね、
そう乃木坂が交代で出てるんですけど、
ね、
うん、それとのなんか相互乗り入れというかコラボレーションとかもするみたいなんでね、
撮りません、
そっちも聞きたいな
そっちも撮りません。和歌山放送は、ちなみに9時から10時半まではレギュラー通りです。
あれも
だから、9時から10時までは、
はい、
ミュージックガレージ、
うんうん、
で10時からはトンペイさんのね今夜も歌わないと、
はい、
私の担当番組です。
そうですね、
土日のパケ番組多いんですよ、はい、俺の番組ばっかりやないかで10時半から生放送、
はい、
でまた1時からは和歌山放送自社制作で、うん、北尾アナウンサーと寺門アナウンサーの、
はい、
番組が放送されます、うん、
ね、それも楽しみですね。
はい、もうこの辺も聞き逃せません。和歌山放送聞き逃せません。
本当に。
はい。翌日はもちろん朝から、
はい、
8時55分からね、うん、桂ひそまるさん、笠野恵美さん、
はい、
あの亀山直美さんって今ね、
はい、
日曜日の朝の番組やってはりますけども、うんうん、大学の先生とか交えながらやります。
はい、
で、声の握手またあります。10時5分から。
うん、10時5分。
はい、これもまた聞いてください。
はい。
ということで、明日から本当にもう、明日からというか、もう今日からなんですけど、
はい、
なんていうかな。話題満載、
うん、
和歌山放送ファンにはたまらない。
そうですね、
はい、
どの時間帯も聞き逃せないですから、
聞き逃せないので、うん、こちらすみれちゃんからいただいてます、 土曜日の夜22時半からを毎週楽しませていただきます。
ありがとうございます。
八太郎くんともう一人のお名前すみません忘れました、ごめんなさい。その人にも渡してもらえれば嬉しいです。
ありがとうございます。
ということで、すみれちゃんからのりと、
はい、
飴、
パイン飴ですね、
いただいてます。なぜか のりよくくれるんですよ
お近くなんかな、
ありがたいです、
はい、
のり食べてください。
ありがとうございます。美味しくいただきます、
は
い、
ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
はい、明日は正午からチャリティーミュージックソン特別番組です。はい、また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。